2023年12月31日の礼拝になります。今日の説教題は2023年を閉じていくです。聖書箇所は詩編103編全体ですけれども、特に1節から5節を読んでいきたいと思います。それではプロジェクターに出ると思いますので読んでいきましょう。詩編103編1節から。ダビデの詩。私の魂よ、主を讃えよ。私の内なるすべてのものよ、その聖なる名を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。そのすべての計らいを忘れるな。主はあなたの過ちをすべて許し、あなたの病をすべて癒す方。あなたの命を墓からあがない、あなたに慈しみと憐れみの冠をかぶせる方。あなたの望みを良きもので満たす方。こうしてあなたの若さがわしのように新しくよみがえる。12月31日というのはその年の一番最後の日になります。先週仕事納め、働いておられる方々はされたでしょう。なんとか納めというのが続いていく週でもあったと思います。2023年の終わり、今日最終日、2023年を丁寧に閉じていく日であります。そしてまたこの終わりの日というのは、いつか訪れることになる私たちの人生の終わりを覚える時でもあると思います。2023年が終わってハッピーニューイヤーと言って喜びを表すのですけれども、と同時にこれは2023年が終わる小さな死を経験する日でもあります。私たちはさまざまな形で小さな死、死ぬということを経験していきます。あるいは卒業式の時、もう二度と会うことがないクラスメートたちがいます。あるいは先生方がいます。でそれは小さな死ということができるでしょう。そして毎日毎日休みに、眠りにつくとき、それも明日目が覚めるということを期待しながら目を閉じ、一日を終えていきます。それも小さな死ということができるでしょう。そしてこの2023年の終わりの日に、いつか訪れることになる私たちの人生の終わりについても考える時と言ってよいと思います。今年亡くなられた多くの有名人の方々もいらっしゃいます。ネットを見るとすぐにたくさんの写真があり、ああこの方もあの方も亡くなられたんだなということを思い起こします。ある人たちはグレートと呼ばれた、ある人たちは天才と呼ばれた、ある人たちは偉大な記録を残しました。だけど彼らが生涯を終えていった、ああそうだったんだなということを考えます。で私たち自身もいつかその日が来ることを覚えたいと思うのです。この詩編から、詩編103編から、いくつかの覚えるべきことを見ていきたいと思います。まず第一に、神がしてくださった良きこと、それを覚えていきたいと思います。神は愛以外の動機で何をされることもありません。神がされることは全て愛の動機によってです。そして神は私たちの親が私たちに最も良いものを与えようとしてくれたように、いやそれ以上に、いやその思いは神から来ているのですが、神は最も良いものを私たちに与えようとしてくださいました。それは2023年のうちにもあったことです。そのすべてを私たちは知っているわけではありません。神の思いのすべてを受け取ることは有限な、そして罪のある私たちにはできないのですけれども、私たちの思いをはるかに超えて神は良きものを2023年のうちにも与えてくださいました。与えたけれども私たちが受け取れなかったものもあると思います。神の良くしてくださったことを、 このすべての計らいを忘れるなというふうに聖書協会共同訳は訳しています。新改訳2017年は、我が魂を主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと訳しています。神を賛美し、神が良くしてくださったことを決して忘れないということはとても重要なことです。そしてそれを当然のこととして受け取らないことです。自分にしてくれた良いことを覚えている人、感謝をする人というのはいます。そういう人は一般的な傾向ですけれども、幸福度が高いということはできます。私たちは幸福度を高くするためのテクニックとして、神がしてくださったすべての良いことを覚えておくというわけでは決してありませんけれども、正しいことをするときに幸福度は高くなります。神がしてくださった良いことを覚えている、そして他の人がしてくださった良いこと、親切、配慮、それを覚えている人という人々は概ね成功しますし、幸福度も高い。それは神の御心に沿った生き方だからだと思います。それは小さい頃に親切にしてくれたおじさん、おばさん、近所の人、あるいは仕事で助けてくれた方、指導してくれた人、友達、優しい言葉をかけてくれた人、自分が失敗した時にカバーしてくれた人、その恩義を覚えているというのは正しいことです。逆にそうでない人のことは恩知らずというふうに言いますけれども、恩知らずの人というのは神の目から見ても正しくない生き方をしている人たちです。神がしてくださったすべての良いことを思い起こし、他の人がしてくれたすべての良いことを忘れない人、いつも覚えてる人、それは正しい生き方です。そして特にこの2023年の間、自分に親切にし、助けてくれた人たちのことを今日は思い起こしていきたいと思います。で、それを習慣にしていただきたいのです。毎日その日が終わるときに一日を振り返り、神の前に罪を告白をし、全ての良かったこと、祝福されたことを思い起こす、そして一日を閉じていくことを習慣にしてくださいというふうに申し上げています。朝起きて神を愛し、隣人を愛することができますようにと祈って、足の裏を床につけてくださいとお願いをしています。それらは習慣です。で、それは体質になっていきます。私たちの、我々の性質にそれがなっていくときに、人がしてくれた良いこと、神がしてくださった良いこと、そして自分も人を愛し、神を愛そうとする、そういう人に少しずつ少しずつなっていきます。それがとても大切なことです。教会としても、また私個人としても、サバティカル研究休暇をいただき、飯田オーグ先生には大変お世話になりました。1年間、昨年から今年の8月の終わりまで教会の責任を担ってくださった、その感謝を忘れてはならないと思っています。そして明子先生も同様です。あっという間に時は過ぎていきますが、そして何かしてくださった方っていうのは概ね謙虚ですから、これしてあげたよねということは言いません。言わないからこそ覚えていなければならない。神はそういうことを言わない。これしてあげた、あれしてあげたということは言われません。神が言われるってよっぽどだと思います。よっぽど我々が恩知らずで本当に忘れている場合には、神はそのことを思い起こさせてくださることがありますが、神は全ての配慮を見せません。親は子供にクリスマスプレゼントを用意するためにどれほど努力をしたとしても、それを子供には見せない。そして子供が喜んでくれたらそれでいい。同じように神はご自身の配慮を私たちにお見せになりません。目がある人は、気持ちがある人はそれを感じ取ることが、見ることができるでしょう。だけど神は奥ゆかしい方ですから、それを見せることはなさらない。我々がそれを推し量ることができるのみです。でも私たちの感じている、受けたと思っている、 数百倍、数千倍、数万倍、数億倍以上の働きを神はしておられます。そしてそれらはすべて愛のゆえです。だから我が魂を主を褒めたたえよと聖書は語るのです。私たちが経験していること、戦争がない国に70年以上、戦争がない国に今私たちは住んでいます。戦争がないということは当然ではない。実際に戦争が今起きている時代の中で平和を経験できているということは本当にありがたいことです。その国に住む者としてどういう貢献を世界にしていくことができるのか、少なくとも祈り、そして平和が訪れるように祈るということを私たちはすべきでしょう。自分が受けている良いものを感謝をするということをまず今日この日にしていただきたいと思います。そして2番目に、自分の小ささを覚えるということです。詩編の103編15節はこのように記しています。人の日々は草のよう、野の花のように咲くのみ。16節、風がそこを吹き抜ければ消え失せ、生えていた場所ももはやそれを知らない。近所で建て替えが、家の建て替えがある場合があります。で、壊していった時に、あれ、ここどんな家が建ってたっけ、意外と覚えてなかったりします。え、ここ前何だったっけ、忘れているものです。家が建ってるわけですから1年や2年のことではなかったと思いますけれども、私たちは結構簡単に忘れてしまいます。同様に我々自身のことも人々はそれほど長くは覚えていないでしょう。野の花のように咲くのみ、人の日々は草のよう。野の花は美しいです。花はとても美しい、綺麗です。だけれども季節が終わるとその花はなくなってしまいます。風がそこを吹き抜ければ、イスラエルの風ですから、これは熱風を言っているんだと思います。40度50度の熱風が吹きつければすぐに枯れてしまいます。生えていた場所もどんな花が咲いていたかはもはや覚えていない、そういうことです。間違っても自分をグレートだと思わないことです。キリスト教の徳、バーチューは謙虚さです。そして他者を自分よりも優れたものと思うこと、それは聖書が語っている内容です。それは自分が謙虚であると同時に、ひっくり返すと人を見下さないということです。多くの人に私たちは助けられています。例えば荷物が運ばれてくる、アマゾンから運ばれてくる、オペレーションをする人、荷物を運ぶ人、そして届けてくれる人、トラックの運転手さんを見るときに上手にバックをして狭いスペースに入れていきます。これはできないなと思います。あんな大きなトラックの免許も持ってませんし、私はすごいなと思います。あるいは買い物をして何か包みをきれいに包んでくださるときに、私は手先が特に不器用なので本当にすごいなと思います。自分にはできないなと思います。またスポーツの選手を見るときに本当に上手だなと思います。多くの素晴らしい方々がいらっしゃるということ、そしてその人たちに助けられているということ、決して自分を偉大だなどと間違っても思わない、他の人を自分よりも優れたものとみなし謙虚であるということ、そしていつも私たち多くの人たちに助けられています。電気が来ているこの礼拝堂に、この電気を発電し送電してくださっている方々がいます。インターネットをつなげてくださっている方々、教会の奉仕者の方々の尽力があり、またネットの会社の働きもあります。毎日食べるものがあるということは 食品を作っておられる方々がいて、流通の方々がいて、お店を運営しておられる方々がいる。それがあって私たちの生活は成り立ちます。水も毎日、お湯も毎日出るような生活の中にいる多くの人たちに助けられています。だから毎日私たちを助けてくれている多くの人たちにたくさんの恵みがありますようにと祈ります。そしてそれは昨夜の祈りでお祈りしてくださいというふうにしばらく前に紹介しましたけれども、そのことも祈ってほしいと思います。自分の小ささ、弱さ、罪、そして助けてくれている方々、その方々の上に祝福があるように私たちは毎日祈りたいと思います。ですから神の良くしてくださったことを覚え、自分の小ささを覚え、にもかかわらずある神の愛を覚えていきたい。それが3番目です。3番目は、神様がいつも愛と憐れみを持って私たちに接していてくださるということを覚えたいと思います。今日お見せした詩篇103篇4節、神はあなたの命を墓からあがない、あなたに慈しみと憐れみの冠をかぶせる方とあります。親が子供に良いものを与え、子供を危険から守り、その親の思いというのは神から来ています。8節以降読んでいきます。プロジェクターに入っていないと思いますが、読んでいきますね。詩篇103編の8節9節と続いて読んでいきます。主は憐れみ深く、恵みに満ち、怒るに遅く、慈しみに富む。永遠に争い続けることなく、常しえに怒り続けることもない。だから私たちもこのような性質を帯びて人々に対応する必要があります。怒ることはあっても怒り続けることなく争い続けないということです。憐れみ深くあるということ、恵みに満ち、怒るに遅くあるということ。10節、私たちを罪に応じてあしらうことなく、過ちに従って報いることもない。天が地よりも高いように、主の慈しみは主を恐れる者をはるかにしのぐ。12節、東が西から遠いように、主は私たちの背きの罪を遠ざける。13節、父が子らに憐れみをもたらすように、主を恐れる者に憐れみをもたらす。14節、主は私たちが作られた様を知り、私たちが塵に過ぎないことを覚えておられる。神は恵み深く、憐れみ深く、愛に満ちたお方です。そして正義というのは私たちに裁きをもたらします。正しさというのは裁きをもたらします。だけど神は正義なるお方ですけれども、罪に応じて私たちを扱うことを、あしらうことをせず、過ちに従って報いることもないとあります。正義が要求するのは、私たちの罪に対して要求するのは裁きです。しかし神の愛は憐れみを私たちにもたらします。私たちも人に対して、あなたはこうすべきじゃないかと裁く思いが生まれることもあるでしょうが、それを超えて憐れみを持って人々を扱っていく、人々に接していくということが必要です。正義と憐れみの両方を持たなければなりません。これは裁判においても同様であろうと思います。そこに悔い改めがあるときに必要なのは憐れみであり、裁きだけではない。天が地よりも高いように、これは本当に美しい表現です。主の慈しみは主を恐れる者をはるかにしのぐ。天は地よりもはるかに高いです。それと同じように私たちをはるかに超えた主の慈しみがある。東が西から遠いように、東が西から遠いように、これもサイエンティフィックな記述ではなくて、ポエティックな詩的な表現です。東が西から遠いように、主は私たちの背きの罪を遠ざける、完全に遠ざける。ようにというのは3つ続きます。 父が子らに憐れみをもたらすように、主を恐れる者に憐れみをもたらす。天が地から遠いように、東が西から遠いように、神の憐れみは私たちに注がれ、神は私たちを罪から離れさせ、許しを与えられる。父親が子供たちに憐れみをもたらすように、主を恐れる者たちに憐れみをもたらす。そういうお方が多くの恵みを私たちにくださっているということを覚えたいと思います。私たちの心が不安定になることはあります、時に、あるいはしばしばあるかもしれない。その時にすべきこと、それはいかに神の愛が豊かなものであるか、そのことに集中することです。問題、なんでこんなに自分はつらいのか、そして自分はこれを要求する権利がある、そのようなことも私たちは考えるでしょうが、それを超えて、全てを超えて、地をはるかに天が超えるように、神は私たちに恵みをもたらしてくださっている。その神の愛の豊かさに心を浸すということ、これに思いを巡らすということが必要になります。そして毎朝の祈り、毎夜寝る時の祈り、そして毎週の礼拝、これらは私たちの習慣になっていく必要があります。その時に私たちは神の民として性質が整えられていきます。大きい出来事っていうのは年の中でいくつか起こることができます、あります。メジャーな、うわ、これは大変だという出来事もあるでしょう。で、それらを乗り越えていくために必要なのは毎日の、そして毎週の習慣です。神への祈り、罪の告白の祈り、その習慣、食事ごとの祈り、寝る時の祈り、そして人を許し、自らの許しを乞う習慣。私たちは野の草のように生き、美しく咲き、しかし去っていきます。その場所も覚えていない。だけど神は私たち一人一人のことを大切に覚えていてくださいます。そしてそれで十分なのです。その愛の神が私たちを覚えていてくださる。だからその神の愛のうちに、神を愛し、隣人を自分のように大切にしていく、そのような歩みをもって2023年を閉じ、2024年を開いていきたいと思います。そしてもし生涯の終わりが来るならば、それはゆっくり来るか急に来るかのどちらかです。必ず終わりは来ます。終わりが来ても、そのまま神の御国に向かった歩みを私たちはしていきたいと思うのです。神の慈しみのうちに2023年を閉じ、そして2024年を始めてまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。私たちが主をたたえ、そのすべてあなたが良くしてくださったことを一つも忘れることがありませんように助けてください。あなたは私たちの過ちをすべて許し、私たちの病を癒してくださいました。私たちの命を危険から救い、私たちに慈しみと憐れみを注いでくださいました。私たちの望みを良いもので満たしてくださいます。そしてあなたのうちに、私たちの若さがわしのように新しくなり、あなたを愛し、隣人を愛してまいります。この2023年にあなたがくださったすべての良きものに感謝をいたします。私たちがそれに応えきれなかったことをどうかお許しください。そしてこの年を丁寧に閉じ、新しい年を迎えていくことができますように、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。